罪人への手紙2章です。では最初にピリピ2章の6節だけ住美穂姉妹読んでください。聖書朗読者の人が読んだ後、ご一緒にお読みいたします。はい、どうぞ。
キリストは神の見姿であられる方なのに、神のあり方を捨てることができないとは考えないで。
はい、では聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、キリストは神の見姿であられる方なのに、神のあり方を捨てることができないとは考えないで。現在世界中の人がクリスマスを祝います。でも本当のクリスマスの意味を知っている人は少ないようです。今日はクリスマスの本当の意味をこのところから4つのポイントでお話をいたします。今読んだところ、キリストは神の見姿であられる方なのに、神のあり方を捨てることができないとは考えないで、クリスマスの第一の意味、それはクリスマスは神様があなたを探しに来られた日です。あなたを探しに来られた日、これがクリスマスです。20世紀の最大の伝道者といわれるビリー・グラハムは説教の中でこう言っています。アリが行列をなして歩いている。しかしその先にアリ地獄がある。誰かアリにこの危険を知らせなければならない。人間がアリに上から叫んでもアリには聞こえない。どうしたらよいか。人間がアリになってアリの行列の中に入って知らせるほかはない。同じように神の一人子イエス・キリスト様は、私たち人間が神から離れ永遠の滅びの地獄に向かっていることを知られ、イエス様は神であられるのに、神のあり方、つまり神の地位から降りて、ね、神から離れ失われた私たちを探して救うために、へりくだって私たち人間と同じ姿になられました。神が人となられたということは、人間がアリになるよりもっとへりくだった姿です。今日皆さん賛美をしました。マブネの中に。マブネとは家畜が食べるですね、餌を食べる時に使う貝羽桶のこと。皆さんの中で誰か貝羽桶に寝かされた人がいるでしょうか、ね、イエス様は神の子なのに、お生まれになった時貝羽桶の中に寝かされました。私たちの人間社会はピラミッド型の社会です。頂点に国王や支配者がおり、さまざまな階級があり、下に広がってですね、民がおります。底辺の人たちもいます。しかし兄弟姉妹、神の国イエス様が支配される国は逆ピラミッドの形です。一番底底点にイエス様がおられ、私たち全員を支えてくださっています。一番反対側にして、一番今までそこにいた人が一番上にいる社会です。これがイエス様の社会です。イエス様はあえてそのような人たちを選ばれたからです。マブネの中に、一番低いところに産声を上げ、匠の家、私たちと同じ普通の匠大工の家に人間としてお生まれになり、貧しき憂い、イエス様には6人以上の兄弟姉妹がおり、弟妹がおり、父ヨセフを早くから亡くしたやもめとなった母マリアを助け、家業の大工の仕事を継ぎ、家計を助け、貧しさの中にまた生きる悩みをつぶさになめし、ね、人として生きていく苦しみをすべて体験されたお方です。イエス様は公の生涯に出られたら、5つのパンと2匹の魚で5 5000人を満腹にされましたが、それは30歳になってからのこと。イエス様は30歳になるまではただの一度も奇跡は起こされませんでした。普通の私たちと同じ生活を送り、貧しさも悲しみも全て味わわれたお方なのです。そのことについてヘブル人への手紙5章8節9節私だけお読みいたします。キリストは御子であられるのに、お受けになった多くの苦しみによって従順を学び、完全なものとされ彼に従う全ての人々に対して常しえの救いを与えるものとなられましたと書いてある。私たちと同じですね、苦しみ悲しみを味合われたからこそ、私たちのところに入って私たちを救うことがおできになるお方であると聖書は語るのです。クリスマスは私たちを探すため、神の座から降りて私たちと同じ人間として、貧しさ、生きる悩みのすべてを体験し、私たちを救うために来られたお方、イエス・キリスト様の誕生をお祝いする日です。ではクリスマスの意味の第二のポイント、ピリピ2章の見ほしまい7節だけ読んでください。
ご自分を無にして使えるものの姿を取り、人間と同じようになられたのです。
はい、聖書を開いている人7節だけ一緒にお読みいたします。はい、ご自分を無にして使えるものの姿を取り、人間と同じようになられたのです。賛美の中の2節、食する暇も打ち忘れてですね、食べる時間もですね打ち忘れて惜しんで、虐げられし社会で見捨てられた人たち、イエス様のもとに集まった人たちは雷病人、酒税人、遊女、生活力のないやもめたち、そして多くの問題を抱えた人たちでした。それらの人を尋ね、友なき者、誰からも相手にされない孤独や寂しさの中にいる人の友となり、その者たちのために心砕き、同じ立場になって憐れみと慰めの心を持って友となってくださる、そのような生涯を送られました。私たちの教会は2013年より九州コーチングネットワークがスタートし、7つの本質を学び、特に2015年よりこの教会が会場教会となって以来、弟子作りに励んできました。ここにおられる皆さんはほとんど全員、私と吉子先生のですね、メンタリングを受けていますが、メンタリングをする目的は一つ、イエス様の弟子を育てるためです。皆さんはイエス様の弟子であり、弟子になっていかなければなりません。出て行ってマタイのイエス様の弟子とは、死であられるイエス様のように生きる人、この2節に書いてある通りです。私たちは出て行く教会、貢献する教会を目指しています。このように日曜日に集まるのは他の6日間のため、あなたの生活の現場でイエス様の愛を表しなさい。日曜日に集まって共に神を礼拝し、御言葉を受け、聖霊に満たされ、その力を持って平日あなたはイエス様の弟子としてイエス様の愛を表しなさい。マタイの福音書5章16節私だけお読みいたします。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい。あなた方の光を輝かせなさい。光とは何でしょうか。ここに良い行いとあります。良い行いとは何でしょうか。愛し合うということです。そのようにして人々があなた方の愛を見て、 天におられるあなた方の父をあがめるようにしなさい。出て行って人と関わり、人を愛し、人を助けなさい。あなた一人でするのではなく、教会でそれをしましょう。イエス様が歩まれたように私たちも歩んでいく。これがクライストチャーチが目指している教会です。教会とは何でしょう。教会とは皆さんのことです。あなたが教会です。皆さんが人を愛するとき、あなたはイエス様の仕事、つまり教会の働きをしているのです。あなたが人を愛するとき、あなたは教会の働きをしているのです。ではクリスマスの意味の第3のポイントです。フィリピ人への手紙2章の8節です。では御帆姉妹読んでください。
キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。8節です。はい、キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。マブネの中にの3節、すべてのものを与えし末、この宇宙と地球とその中にあるすべてのものの所有者は天の父なる神様です。聖書は地とそれに満ちているものは主のものであるとあります。そして神様はそのすべてのものをイエス様にお与えになりました。そのことはコロサイ人への手紙1章16節に記されています。しかしイエス様はご自分が所有しているものすべてを私たちに分け与えてくださいました。なぜでしょう。それは私たちが豊かなものとなるためですとあります。第2コリント8章9節です。私だけお読みいたします。あなた方は私たちの主イエスキリストの恵みを知っています。すなわち主は富んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。全地を所有しておられる、ね、豊かなイエス様はそのすべてを私たちに与えてくださいました。それはキリストの貧しさによって私たちが富むものとなるためですとあります。すべてのものを与えし末ですね。その結果、死のほか何も報いられで、イエス様を受け入れたのは死だけでした。すべてのものをお与えになったイエス様、その人生の最後は自分の命までも私たちにお与えになり、私たち人間のすべての罪を負って十字架の上に挙げられ、自分を十字架にかけた者たちを許してくださいと天のお父様に祈られました。なぜイエス様はそこまでしてくださったのでしょう。私たちを愛しておられたからです。ヨハネ福音書15章の13節、人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。イエス様がお生まれになったベツレヘムには、その晩に他に何人かの赤ちゃんが生まれたでしょう。しかしイエス様であることの印は2つですと聖書に書いてある。それは第一が貝羽桶に寝ておられるお方です。で、2番目の印が布にくるまっていると書いてある。で、実はこの布にくるまる布というのは当時ですね、死人をくるむ布のことです。イエス様は生まれた時からですね、死体をくるむ布にくるまってですね、貝羽桶に寝かせられました。私たち人間は誰でも生きるために生まれてきます。しかしイエス様だけが死ぬために生まれてこられたお方です。それは私たちの罪を身代わりによって死ぬということがイエス様の生涯の使命だったからです。 イエス様は父なる神様がまたご自分が私たちをどんなに愛しているか、神様の愛を自らの命を捧げることによって私たちに示してくださいました。このお方イエスキリスト様を、あなたは個人的な自分の救い主と信じるだけで、あなたのすべて一生涯の罪は許され、神様との関係が回復します。これを救いと言います。罪が許され、創造者なる神との関係が回復する、つまり神様を天のお父様と呼ぶことができる、これを救いと言います。小学生の女の子の詩です。みんな悪くて楽しい我が家、みんな悪くて楽しい我が家。お母さんがお兄ちゃんの机の上を掃除していたら、机の上の金魚鉢が下に落ちて割れてしまった、ね、お母さんは自分が悪かったと言った。ところがお兄ちゃんは金魚鉢を机の真ん中に置いていなかった自分が悪かったと言った。端の方に置いていた自分が悪かったと言った。それを聞いていた私、女の子は、お兄ちゃんが机の端に金魚鉢を置いた時、あれ割れると思ったけど、それをお兄ちゃんに言わなかった、だから私が悪いと思った。夕方になって お父さんが帰ってきた。そのことを聞いて、金魚鉢を買う時に四角のと丸いのと2つあった。で、四角の方は高かったと。で、安い丸いのを買ってしまったと。もし四角を買っていたら金魚鉢は割れなかった、お父さんが悪かったとですね。みんな私が悪かった。みんな悪い、みんなですね、自分が悪いと言って楽しい我が家。人は自分の罪をですね、悪いことを隠すものです。なぜ自分が悪かったとですね、この家族の方に家族のように言えるのでしょう。それは許されている、許されることを知っているからです。第一ヨハネ1章の8節9節もし罪がないというなら、あなたは罪を犯してないというなら、それは自分は欺いている、嘘をついている。真理は私たちのうちにありません。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。心に責められる、ね、罪があったら、正直に神様の前に、この罪を犯しました、どうぞ許してください、イエス様の血で清めてくださいとあなたが告白するならば、その罪はもうまるであなたがそのことを犯さなかったように完全に拭いですね、取り去られてしまいます。ですから私たちはですね、いつも罪を告白し、神様との関係を正していくことができます。罪を犯してもイエス様の前に出て、その罪を許してくださいと告白するなら、どんな罪もですね、あなたは許され、イエスキリストの十字架の血は全ての罪を取り除き、あなたは神様の前に罪なし、これを義と言いますですね。神に受け入れられます。これ以上の幸せはありません。はい、では第4のポイントです。フィリピ人への手紙2章です。9節では御保島読んでください。
それゆえ神はキリストを高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。9節、はい、それゆえ神はキリストを高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。7つの本質ナンバー4はイエス様中心です。あなたの心の中心、生活の中心にイエス様を据え置きなさい。セブンセブンを学びました。毎朝7分間イエス様との交わりの時を持ち、チューニング、イエス様と波長を合わせなさい。そうすれば一日の中でイエス様が語られ、導かれる毎日を送ることができます。神様の御心をですね、御心にですね、従う生活、 これ以上のですね、素晴らしい人生はありません。はい、では見ほしまい。ピリピ2章の10、11読んでください。
それはイエスの御名によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。
はい、この10、11、皆さんと一緒にお読みいたします。はい、それはイエスの御名によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。やがて私たちは誰でもこの地上の人生を終える時が来ます。あなたの人生はこの地上の人生が全てではありません。ヘブル書9章の27節にはこう書いてあります。そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているように、全ての人は神様の前に立って裁きを受けなければなりません。実節に、今読んだ実節に、それゆえイエスの御名によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるすべてのもののすべてが膝をかがめとありました。およそ人間として生まれたすべての人は、今ここに記されているように天にあるもの、地の上に住んでいるもの、そして地の下、これ黄泉と言います、いるもののどこかにいます。あなたは今この地上にいます。キリストを信じ受け入れることなく死んだ人は全員黄泉にですね、行きます。そしてそこから神の裁きの座に立ちます。その時、神様に私は一度も罪を犯していませんと言える人は誰もいません。そしてキリスト、イエスキリストを救い主と信じ、この地上の人生を終えた者は天に挙げられています。そして天に挙げられた者すべて、イエスの弟子はですね、この地上の人生にどのように歩んだか、イエス様から裁き評価を受けます。私はメンタリングの時よくいつも言います。あなたは残りの人生を何に使いますか。私たちは、皆さんは 100% イエス様の前に出ます。その時に、この地上の人生でですね、あなたがキリストの弟子として成したことの評価を受けますですね、報いを受けます。その時に、あなたはそれぞれ報いに応じてですね、あなたはその行いにおいて報いを受けることになります。ご褒美を受けるのですですね。このことはもう決まっています。第2コリント5章10節に記されています。ですから、天で報いを受けられるようなこの人生を、この地上の人生を送りなさいということです。そのことをもうメンタリングでは繰り返し繰り返し言います。あなたは残りの人生をどのように使いますか。イエス様の前に出たとき、よくやった忠実なしもべだとお褒めの言葉を受ける弟子としての人生を送りなさい。皆さんのこの地上の生活がそのまま天国の報いにつながります。ですから、受けるよりは与える方が幸いです。与える人生とは、神を愛し人を愛する生活です。はじめに語りましたクリスマスは、この天地を作られた神様があなたを探しに、天から探し天に連れ帰るために、人間となってこの地上にお生まれになった日です。私にとってのクリスマスは、22歳の時、8月12日に起こりました。どうぞ今日この日が皆さんにとって本当の意味でクリスマスになるように、ね、心から願い、私のこの説教といたします。ではどうぞ目を閉じてください。 今日はクリスマスの礼拝、クリスマスの意味を